2006年5月から大体10年やってます。しか
もまブルーノ
リーゼンのライ
いや三浦君このジングルが流れてる最中まで悪口は良くないよ。人の悪口は良くない。もうギリギリまで二人で悪口を言い続けるっていう
改善していく。
そうですね。世直しでございますということでね。今回の ビサイはですね7月2日のですね土曜日の、19時半過ぎというところでございまして、まあ、お聞きになった通り俺一人なんですけど、本間さんとブルさんからは一応ね、あの何月何日のこの日にこれぐらいの時間に収録するよって言って曖昧な返事しか返ってこないっていう。土曜日、本間さんは土曜が別件あり難しそうですっていう、それ以降何の音沙汰もなく参加するとかしないのがはっきりしないっていう
で、
ブルさんに至っては特に、パチスロボーイの情報が送られてきた以外は特に連絡がないというところでございまして、まあまあお二人ともお仕事でしょうと。
あとマジな話言うと、本間さん確か楽天モバイルだから、
はいはい、
影響を食らってる可能性あります。
はい、なるほどなるほど。今あの、通信障害が起きてますね。言うのと
この収録段階では
、はいはいはいはい、いうことで
私が影響を食らいまくってます。
はい、はい、ちょっとまあ何週間か前に、はい、まあ何つったんですかね、自己嫌悪と言いますか、だから自分が見にくいなって感じる瞬間があるよねみたいな話をしたじゃないですか、はい、まあ、だから俺で言ったらこうなんつうの、相手の利益が損なわれようとしているスーパーの値引きシールが貼られる瞬間を待ってる時の自分が本当に見にくいなというふうに思うんだっていう話をしましたけども、でもう一個あったんだよなっつって思い出したのが、
はい、その時は思い出せずに来ましたね。
あのね、風俗の待合室にローレって
そうね、それは自己嫌悪に陥りがちやな。
だってさ、もうさ、性欲の塊を風俗の待合室にいる、あるいはデリバリーの方を待ってる時の自分それをさ押し隠して、なんならさちょっと風俗嬢の方に好印象を与えようとしてるわけじゃん。
そうなんですよね、うん、そこの場でしか絶対会わないんですけど、
はいはい、
第一印象よくしとこうと思います、
ね、思うんですよね。なんならちょっと好きになってほしいぐらいの感じでいる自分が、
まあ、相手に嫌な思いはさせたくないですよ、
うん、いやだけどさ、お前も性欲の塊で来てるわけだ、そこに。にもかかわらず、紳士ぶってる俺、みたいのって、すごい醜いなって思う。
なんだろう。はい、別に、あ、その答えかって感じの答えでもなかった。
そう。でもなんかさ、滑稽よね。監視カメラで自分を見たら。だってお前抜きできてんじゃんっていう。何紳士ぶってんのっていう。まあまあそんな中ですけれども、よく話しますけれども、腕時計っていうのは高級腕時計ですね、うん、まあ費用対効果が非常に低いという話をよくするじゃないですか。まあ持ってたからといって持てるわけでもない、でなおかつ、維持とか修理のコストが半端なく高いというので、うん、でまあまあ俺が持ってるロレックスはまあそこそこ、まあ値段的に言うとまあ三浦とかには言いますけど、まあ、これでこれのこれなんですけど、だからまあ車買えるぐらいな感じで言ったら、腕時計の世界ではすごく高い方ではないと思う。多分
まあまあそうですね、
上は半端ないからね。
まあよくね、昔あったダウンタウンデラックスのね、
はいはい、
私服の金額総額の、
はいはい、
聞きますからね。
聞きますけどまあ言う高いは高いけども、なんつったらいいのかな、一番、まあ、俺らぐらいの、まあ、普通ぐらいの年収で言ってすげえ頑張ったら手が届くぐらいの限界ぐらいが俺がしてるロレックスなんですけれども、まあさほどね注目されないといい時計してても、よほど好きな人同士で、あ、いいやつですね、みたいな感じでしかないっていうことを言いましたけれども、まあ、梅雨明けて、連日暑いじゃないですか。で言うと、 まあ、だんだんさ半袖でっていう長袖着る機会だんだん減ってるじゃないですか、まあ、東京なんかもう長袖なんか着てらんないですよね。そうなるとですよ、半袖になってくると出てくる存在感が出てくるわけですよ。これがやっと、はいはいはいはいはいはい。で特に、まあ、今日なんか俺そうですけど T シャツにデニムジーパンみたいなシンプルな時に腕がこう注目度が上がるわけですよ。そうなると、うん、そうなるとシンプルなファッションの時に存在感が出てくるわけですよ。で俺もそうだし三浦も案外そうだったと思うけども、あれじゃないですか、いい大人じゃないですか。T シャツ1枚ってちょっとなんつったらいい大人ってさ、1枚羽織ったりしない？一応そのなんつう半袖に半袖を羽織るみたいなさ、
いや、そうですね、
あれ何なんだろうね、 T シャツ1枚ちょっと恥ずかしいなみたいなさ、
ありますよ、ね、
なくはないよ、何の忖度だか分かんないんだけど、なんかちょっと恥ずかしいのよ。いい大人が T シャツ1枚って中学生かみたいな。ただ暑いわけですよもう。っていう中で、そんな中今週ですね俺結構忙しくて、特に週の後半、真ん中から後半が忙しくて、まあ、言うと水曜日の日から忙しくて、水曜日が、昼の1時から1本収録があって、まあ、2時間ぐらい収録があって、その後その日の夜の乃木坂46久保さんのオールナイトの台本を書き、でその後書き上がったら NHK に行って、 NHK で大竹しのぶさんの番組の生放送をやり、でその後日本放送に戻って、うん、久保さんのオールナイト生放送をやり、その後別の番組の準備を2つやり、うん、まず1個別の番組の準備やって、でその後他の番組の台本1本書く、で、その後朝9時高田の馬場集合で、うん、九十九里に行って撮影、うん、で、撮影終わったら今度東京に戻ってきて、うん、日本放送でやれるだけの仕事をやる、うん、で、金曜日は朝10時六本木集合で一日中山梨の方行ってロケ、
うん、海から山から
、で、なおかつ土曜日本日ですね、今日は横浜で結婚式に出席っていう。
なんでしょうね、あいや、めでたいことなんですけど、めでたいことって嬉しいとき、大変なときに来ますよ。
はいはい。まあ、しかもさ、結婚式だからさ、めでたいことの方が先に決まってるわけよ。うん、2ヶ月ぐらい前に招待状来て、それでその日をフィックスされてて、うん、なぜそこにいろいろ入ってくんだ仕事がっていうような状況で、うん、でも、これは、まず、木曜日の朝9時高田の馬場集合。これ無理ですよね、うん、だってオールナイト3時に終わって、まあ、なんだかんだで3時半から4時ぐらいに、まあ、撤収も終わるじゃないですか。そこからある一番組分のメールとか見たりとか準備して、でなおかつ1本台本書く、そんなに時間かかんないとはいえ、まあ、2つ合わせて2時間から3時間かかるわけですよ。
深夜4時からの2時間はきついですね。
きついですし、そこからの朝9時高田の馬場集合ってこれもう無理、うん、家帰ってる場合じゃない、うん、ってことはっていうことで、じゃあ高田の馬場のネットカフェで仮眠かと。
ほほほほ
ほほ
ほほほほほほほほほほほほ
ほほほ
ほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほ
ほほほほほほほほほほ高田馬場ってそんなにビジネスホテルあるようなとこ街でもないじゃない、学生街じゃない、どっちかっていうと、うん、行ったら
ちょっと行けば新宿だからあるんですけどね。
あるけどもさ寝坊みたいなこと、高田馬場の駅の近くに集合だったわけ、そこからロケ車が出るからそこに乗ってくれって言われて、行ったらもう駅のそばのネットカフェが一番いいだろうというところで、まあ高田の馬場の本当の駅前に、ありまして、でも集合するところまでも歩いて1分かかんないみたいな高立地なところにネットカフェがあって、でまあこれはまた結構おきれ
い
めなネットカフェでシャワーも浴びられるというところ で、ま
あ、
6時過ぎぐらいにそこに入って、で、まあ、とりあえず寝て、で8時半ぐらいに起きてシャワー浴びてみたいな感じ で、まあ、寝るときに、まあ、指輪とか石川さんもジャラジャラいろんなものつけてますから、それも外しておいて、で寝てシャワー浴びてみたいな感じで、でもうビッタビタに遅刻することなんか珍しく、ちゃんと集合時間に、行ってバス乗ったんですよ。でですね1時間ぐらい走ったぐらいかな、 千葉県に入ったぐらいのところで、うん、ふと気づいたんですよ、うん、腕時計ねえと、うん、時計ねえぞ俺、うんうん、ああどう考えたって置いてきたなと、
うん、まあけどなんかまだ救いようがある場所な気がしますけどね。
はいはいはいはい、うん、それで急いでもう一回店調べて、うん、で車の中から電話したわけですよ、うん、で1時間ほど前にそっちで出たので何号室みたいなところを使ってたものなんですけれども、もしかするとちょっと時計を置いてきてしまったんで、うん、じゃないかなと思ってお電話差し上げたんですよみたいな感じで、あそうですか、じゃあちょっと見てきますって言って、うん、いや、ど
つけてねえんだそ
れで、まあ、見てきてくれた、うん、で、まあ、2分ぐらいこう掘り込んで待たされてるわけですよ、うん、で2分ぐらい経って、あお客様あのお調べしたんですけれどもちょっと見当たらない、
ほ
あじゃあもしかしたらですけどシャワーも浴びたんで、はいはいはい、シャワーの方かもしれません、じゃあちょっと見てまいりますって言って、で1分ぐらいしたらお客様ちょっとシャワールームの方でも見当たらないんですよと、ほうほうほうほう、ああそうですか、でああそうですか、あのもし見つかったらこちらの番号ですよね、今表示されてるこちらの電話の方に見つかったら折り返しお電話差し上げますんでみたいな感じで言って言われたんですけれども、でまあ電話を切ったんですけども、考えられることって一個だけあるじゃないですか、あの店員猫ばましよ
ったと、あそっちそっちそもそもつけてなかったじゃない、100% つけてたんですね、
猫ばましよったなって思ったわけですよ、これどうやって作業をしていけばいいのだろうと、うん、人財産でしょ腕時計でかといってさ、これ警察にいきなり110番ってわけでもないじゃん、
いやどちらかというと紛失届ですけどね、
いやだから紛失届しかないだろうなと思ってあいつでも多分あの店員ですよ、俺がチェックアウトした時のあの店員多分これ売るなとこれはどうやって突き止めていって取り返せばいいんだろうとすごい考えるんですけど、どうしたらいいと思いますこれでも証拠は別にない、
いやだって本当に今憶測でしょ、
憶測だけど
俺今うんって考える、このまま
だってさ
そんなことある、
でもさ世の中っていい人ばっかりじゃないじゃない、いやありえないことじゃないよ、
いや店員さん
あっていやありませんでした突き通せばいいだけの話だからさでかといってさこっちもさじゃあちょっと防犯カメラ見せてくださいよっていうことも言えないじゃん別に捜査権ないんだもん俺いやそれでじゃあまあこれでもう気が気じゃないよね正直その日の仕事、
俺がよくするようなね一万もしないようなやつとかじゃないですかね、
はい、でも俺の結論としてはもし仮によ店員さんが猫ばばしてたとしてもこれはもうどう考えても帰ってこないんですよ、うん、もうさ持ってるところ押さえないとさ絶対帰ってこないよ
名前掘ってないですもんね、
名前掘ってないしCR ナンバーとかもないし、ああもうこれ質屋さんに持ってかれるかメルカリに出品されるなと、でそうなったら次何を考えるかというと腕時計を失ったことによって何かメリットはないかと、うん、よかったじゃんなくなってって思えることはないかと、
ポ
ジティブだな、うん、いや前向きになろうと思って、うん、これからロケなのよ、うん、千葉の九十九里に行ってロケなんよ、うん、俺この炎天下の中落ち込んでもいられないじゃない、うん、でなんかいいことねえかなと思ってもうそしたらそのね、1回6万だか8万だかする何年かに1回なきゃいけないオーバーホールの金はかかんなくて済むでもう時計がないんだから壊れることもないだから修理代がかかんなくて済む、はいはい、みたいなことを考えてたんですけれども、いや、うん、 あんまりメリットねえなと自分が前向きになって生きるほどのメリットはないなというところで、じゃあもうちょっとこのロケ終わりでもう一回店行って調べさせてくれって言おうと。
いや、そうですね、うん、それが一番いいです。
それで自分が納得するまでやって、それでなかったら警察行ってそれこそ遺失物届出そうというところで、でもう一回店入ってからの自分の行動を改めて見直してみようと、うん、で、受付行って、それで、部屋入りました。で、テーブルの上にフラットシートだったから、そのテーブルの上に、買ってきた食い物とか置いた。それで、食って寝ようっていう時に指輪とかを外した、うんうん、指輪外した、うんうん、あれ俺そもそもあの時時計外してないんじゃねえかと、うん、時計外した覚えがねえぞと、うん、それで言い始めたら、うん、俺時計してなかったんじゃねえか、
ほらほら
ほらあれ待って待って待って待って待って、もっと遡ろう。家出るときから考えよう今日 T シャツ1枚だな、うん、あ今日は腕時計が映えるなっていうのはすげえ思ったんだその日、ただ時計した記憶は言われてみるとねえなと
ほら
あー可能性出てきたぞ。あ
なんでまず人を疑うんだ。
俺まず人を疑った。すごい醜い俺。
本当。
店員さんが猫ママとか考えたけど、俺よくよくすげえ思い出してみると時計をして出なかったかもしれない。
その発想すげえなと思ったもん。猫ママ。
でも大概してんのよ俺。毎日時計は朝のルーティーンとして家出るときにしてんのよ。
今正直してないじゃないですか、
はいはい、
だから してないイメージもあったなと思ってみた
い。いやそれでだからどんどん思い返してみると、昨日乃木坂乗られたっていうのはその時のスタジオの光景みたいな思い出したときに俺の手に時計はあったかな、あったような気もするしなかったような気もする
大体どっちか、ね、
でもかといってさ腕時計ってさ、うん、一回しちゃったら外すことってないじゃん、
うん、
だからもう家出る時なのよ絶対に、うん、してるかしてないかはで言ったらなんか俺は腕時計をしてなかった気もするなって思って、うん、それで東京に戻ってきたの何時ぐらい5時ぐらいに戻ってきて、うん、で1本だけ打ち合わせして、うん、急いで家帰ったらあったんですよ。
ほら
ほら、
ほら
あんのよ俺すごい人のこと疑ったなと思ってあいつマジ猫ババしやがったなとか
いやいや俺その発想が怖いと思った
いやでも俺ほぼほぼ毎日腕時計してんのよたまたまその日してなかっただけで毎日して
る
から、
今その話をするために腕時計外してたの。
そう
なのに俺が先に落ちちゃった
ろいやいや全然いいよいやだから本当にその時その見つけた家にあった瞬間俺本当に俺醜いなって思って
そうですね、
人を疑った俺、
まず自分が悪いと思わない
そうそうそうそう
これなんかさっきの話に通じる
そうね番組始まる前に話してた三浦と話してた話に通じるものがありますまず自分の日を考えるってことがいろんなことに関して重要ですただ頭が正直真っ白になるよ
まあ、まあ、ねえ その額だとね
、うん、俺3分ぐらい言葉失ってたもん自分の腕に時計がないことに気づいた時にとにかくやっぱ人を疑うのやめましょうって、
まあ、まずここで、ね、この場で店員さんに謝った方がいいんじゃ
ないですか。そうなんです、高田馬場の駅前のなんていう店かも分かんないっす店員さんの名前も分かんないっすけど疑ってすいませんでした一時期マジで殺そうとくらい思ってました
あいつ捜査権がねえとか
猫ババしやがってと思ってどうやって警察に行ったらあの店に乗り込めるかなと思ってました まあでもただね、ないことじゃないよって、そういう悪い店員さんも ね、うん、だって時々そういうのニュースになりますからね、うん、いうことで、まあ、ただめったりないよって、そういう悪い人いうことで、今週も外に行ってみましょう。石川本間とブルーンは多分お休み、 B サイドはライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに、B サイドユアライフ
ということで、改めまして、こうしてやっております石川明人と申します。いやだってさ、そのね、人を疑うって言ったらあれですけど、石川さんあれですよ、この時計と同じ金額ぐらいつぎ込んでるバイク2台盗まれてますからね。いや、それこそあんまりいいことじゃないですけどね、今うちの会社株式会社ファイいるじゃないですか。この会社の入ってるマンションの前の山手通りのところに止めてて、バイクそれそのまま持ってかれてるんですよ。
そのバイクは、ごめんなさい、俺バイクの鍵事情ってよくわかんない
や。鍵はまあ普通に鍵かけて、でプラスアラーム、盗難防止のアラームも鳴るようにしてたんですけども、うん、あれっすよ、おそらくなんですけど、もうまあなんつーの、不法駐輪ではな、あ、時間帯によるのかな、だからそういうのを移動するさせるような手、うん、手で堂々と多分持ってったと、警察の方が言うには。
あ、警察なら一応報告、
まあ、いやいや、行きます、さすがに行きます。
いや、ここに止めてたのも違法駐輪ですよって、ちょっとチクリと刺されながら、
いや、ね、ここ実は前の通りで、時間帯によっては止めていい、良かったりするんだけど、多分手口としてはおそらく堂々と来て、堂々とこうクレーンみたいので、はい、こうやってトラックに乗っけたんだって言われて、最近多いんですよ、そういう手口みたいなこと言われて、
工場でがっつり鍵壊してるってことか。
ね、鍵実は壊す必要もないのよ、なぜならバイク本体はそれこそシリアルナンバーじゃないですけど、車体に番号があるから、それは売れないんですよ、足がつくから。っていうと部品なんですよ、バイクはバラしてパーツを売る、海外に。そうそうそうそうそうそう、それを2台やられてるわけですから、それは人も疑います。俺だって、だからこれこれか、これこれこれぐらいを失ってるわけですよ、盗難で。
危なくそれがまた桁が変わるところでしたね、
はい、これそうなんですよ、これ腕時計がなくなったら、これはちょっとマンション買えるかもしれない。安めのマンション買える、安めのマンションの頭金ぐらいを3回やられることになるから。だからそうやると、やっぱ人を疑う気持ちも出てくるわけです。バイク2台やられてるんですから。いや俺でもそれ言ったら、盗難の被害遭う回数多いかな、人生の中で、まあ、全部バイクだけど、
光ってるもの身につけてるから狙われずに。
人生でさ、何か物をさ明確に盗まれることってそんなに経験しないのかな、普通の人って。
まあ子供の頃に、
まあね、
自転車を盗まれた
とか、ある程度高級なものを、泥棒の被害に遭ったことってないでしょ。
ないよ。
ないのが普通かな
と思いたいけど、自分がないだけなのかもしれないしなと思っちゃうけど、ないの、まあ少数派じゃないですか、けどやっぱ被害に遭う方が。
俺2回やってんだよ。2回やってんだよ。車体本体と改造費でこれぐらい持ってかかってるやつを2台いかれてんのよ。多いかな。多いな、2回は多いな、1回でも結構ショックだけど。
大都会と
石川ほんま、売るの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com フォーム。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMM ACDC みたいに言わねえ。
でもやねん、なんか塔でかいんだから。
石川
お前ブルンの
インサイドライブ。
1回目にバイク盗まれた時は俺にも原因があるっちゃ あって、もともと乗ってたバイクが1台あって、それで新しいバイクを買ったんですよ。2台、まず2台必要ないんですよ。
まあ、そうですね。趣味としては持つ分には否定はしませんけど、
はいはい、必要ないのに買って、でやっぱりさ、新しい方ばっか乗るじゃん。そうすると前のもともと持ってたバイクが常に家のマンションの前に置かれてる状況が何日も続いてるわけですよ。で目つけられて、である時こうバイクで家に帰ってきたら、もう本当に漫画で言ったら点線ですよね。あれバイクがなくなってるっていうので1台盗まれ、であれですよ、2台目の時はその忘れもしないですけれども、まさにこの B サイド DVD で1になってる香港で本間さんにドッキリを仕掛けるっていうので出発する日に盗まれてるんですよ。出発する日っていうか、前の日からここのうちの会社に泊まり込んで準備をして、朝一の成田エクスプレスで香港に飛ぶっていう時に、で準備してて、朝かな、朝一回家帰ろうとしたのかな、それでバイクが忽然と消えてたわけですよ。その時はまさに まだ人を疑うことを覚えてなかったから、まさにさっき三浦君が言った通りですよ。あーそっか、最初思ったのは、あそっか、俺今日バイク乗ってこなかったよな。いやいや乗ってきたいやいや乗ってきたぞ、なんでねえんだ。
人の性格って生き方で変わるっていうのを最大ですね。やっぱそういうの当てると真っ先に店員が盗んだ。
そうそれでだから家帰るのやめて、そのまま渋谷の駅前の交番行って被害届出してみたいなのをやってっから。いやだからその時は人を疑うこと知らなかったのよね。
純粋だったから。
純粋だったから、あ、俺が今日乗ってこなかったんだ。いやいやいやいや。あとはあれよね、あれ、いや俺違うところにバイク置いたかなって。あ、会社の入ってるマンションの表じゃなくて裏に置いたっけな。いやで裏も見に行くんだけどさ、うん、分かってんのよ、表に置いたの。自分で分かってんのに一応見に行くんだよね。うん、なんでなのかな。いやいやいやいや、なんかさ、そうなんだよな。いや本当でもね、気が気じゃなかったけど、その時計をなくしたと思って、ただその自分の行動を振り返って、うん、でもさ、してきたかしてこなかったかも自信がないわけじゃん、うん、だけど自分の行動を振り返ってみて、あ、してこなかったかもしんねえなって思うと、してこなかった方に乗っかりたいのよね。だからもう俺はしてこなかったんだって言い聞かせてんのよ。ただあれよね、その東京戻ってきて打ち合わせ終わって確認するために家に帰ってる最中はずっとめちゃめちゃドキドキしてんのよ。これで家帰ってなかったらマジどうしたらいいんだろうっていうさ。ある程度の金額のものが失われるわけじゃないですか。でもな、いや、あ、なくしてもいいっちゃいいのよ別に。悔しいけど、だって別にさ、これなくちゃ困るもんじゃねえしさ。
まあ変な話ですけど、
うん、諦めがつくかつかないかだけの問題なのよ。
喪失感だけですもんね。
そうそうそうそう、
これを売る気がなければ。
そうそうそう、で売る気も別に今んとこねえし、うん、っていうとなくなっただけだよって自分に言い聞かせながら家まで帰りつつ、あったらあったで嬉しいのよね。
まあけどなかったら、うん、 高田のママに行こうとしたでしょ。
行く行く、それもう店に乗り込んでなんなら俺警察の方連れてけねえかな店にって思ってたからどうやったら警察は動いてくれるんだろうと思ってて
冤罪捜査が行われる。
冤罪ってこうやって言われるんだよみんな人を疑っちゃダメ、優しくなろう、優しくなろうね
なんちゃらの勘とか言い始めて
でも
まだ前半でしたっけ。
そうなんです。
おい、1円も行かないのかなって感じでしたよね。
いや今時間だよと思って
これもう後半に入ってる気がする。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライブ。